愛媛大学研究室からこんにちは。
これはこれちっちゃいもんですから、これ展示してもあまり興味持たないですよね。
これ米粒より小さい。
米粒より小さいです。昆虫はね、大体小さいんですよ。小さいがゆえにこうたくさん繁栄しているというかね、種類がたくさんあるんですよね。数も多いし、そこシバムシという虫なんですけれども、これはなかなか分かる人はいないですよね。シバムシっていうのは甲虫なんですけれども、甲虫の中の一つの科なんですけどね。で、まあ本当の専門は、まあ、このシバムシの分類なんですけれども、まあ、小さい甲虫であれば、まあ、何でも大抵のものは扱いますけども、はい、でも昆虫っていうのはすごく多様なんですよね。で、生物多様性で今ちょっと叫ばれてますけども、まあ、生物多様性の核心をなすというかですね。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は農学部環境昆虫学研究室の酒井正博教授にご出演いただき、酒井先生の研究テーマや少年時代などについて伺います。番組も少しリニューアルいたしまして、最初に先生方の研究室にお邪魔した時のお話を聞いていただくことになりました。先生、冒頭のお話にもありましたが、酒井先生の研究対象はシバンムシという小さい虫だそうですね。
そうですね、ほとんどの方がご存じないと思いますけども、
はい、
すごく小さな、世界で一番大きいシバンムシが1センチ程度ですから、普通はもう3ミリ、4、5ミリが、5ミリあったら大きいかなっていうぐらいですね、はい、
5ミリって言ったら本当に小さな虫ですね。
そうですね、はい。
で、その名前自体を聞いたことが初めてという方もいらっしゃるかと思うんですが、
はい、ほとんどの方が初めてなんです。シバムシっていうのはですね、死の番をすると書くんですね、
はい。
で、デスウォッチっていうんですけども、それでデスウォッチっていうのはこれはね、中世ヨーロッパで死の使いが持っている懐中時計の意味なんですね、
はい。
で、その時計の音、カチカチって音を聞くと、
はい、
本当に人が死んでしまう、そういうふうに、そういう、まあ、もちろん迷信なんですけども、
はい、
伝えられていたんですよね、
で
どうしてその虫がデスウォッチなのかっていうとね、
うん、
その虫っていうのは額をですね、コンコンコンって打ちつけるんですね、
はい、ちょっと地面とか
硬いところ、はい、地面に硬い木だとか、はい、木の表面なんかにこう当て額を打ちつけるんですよ、
コンコンコン、
はい、で、はい、それを猛烈な勢いで打ちつける、
キツツキみたいな感じですか。
そうです。で、1秒間に8回ぐらいこう頭でこう打ちつけるんですね、
はい、
またコンコンコンって音がするんですね。その音が、時計の音チクタクに聞こえるんですね、
はい、それでウォッチという、
はい、で、それ死時計なんです。正しく訳すと死時計虫なんですけれども、どういうわけかシバンムシというふうに訳してしまったん でそういうふうに名前になっているんですね。
なるほど、
うん、すごくヨーロッパではすごく有名な虫なんですけども、日本では残念ながらあんまり有名じゃないんですね、
はあ、私もそういった習性を持つ虫っていうのを初めて聞きました。
で、日本でね、そういう習性を持つ虫も僕見つけたんですけれども、
はい、
でもまだ一般にはそういうことはあんまり日本でも知られていない、
はあ、はい、奥深いです。まだまだ知らないことが今日はたくさんお伺いできそうですけれども、はい、そのコンコンコンコンと頭を打ちつけるという習性があるのは分かったんですが、
はいはいはいはい、
普通はどういった形形状をしている虫なんですか。
楕円形から超楕円形かな、
はい、
中にはもうまん丸のもいます。
はい、ちょっとツンとかするとクルクルって丸くなると思
う。丸くなる、もう まん丸になって
しま
う。
まん丸、
はい、
ダンゴムシみたいな、
ダンゴムシみたいにもなるんですよで、な、体にですね、はい、あちこちにこうへこみがあったりしてですね、あるいは胸と胸の間にこう、はい、スペースができてですね、その中に足だとか触覚だとか全部こう入れてしまうんですね。で、外から見るともう全然、出っ張りのない、なんかな、つかみどころのない虫になってしまう。
ビーズみたいな小さな、
そうですね、
まあ、ビーズは穴が開いてますけれども、うんうん、くるくると分からないですね。虫だと思わないですね。
思わないですよ。だからね、昆虫やっている人でもね、なかなか、学生さんなんかもね、最初してきてくれないんですよ。
分からない、
野外で分からないからね。
はい、これはどうしてそんなにまん丸くなっちゃうん。
それはね、敵からの防御 で特に昆虫なんていうのはアリが一番怖い天敵ですよね、はい、集団できますよね、でアリに捕まれてしまうとダメなん で体の出っ張りをなくしてしまうんですね。 そういうのための適応だと思います。もういろんな昆虫、まあ、昆虫に限らずいろんなものが丸くなるっていう習性持ってますよね。
先生はこのシバムシの研究はいつぐらいからされているんですか？
あの研究は大学に入ってからなんですけどね、はい、ただあの高校時代にあの高校時代からもちっちゃな虫が好きだったんですよ。それで高校時代の時にあの図書館で勉強してたらですね、はい、そのちっちゃな虫が飛んできたんですね。目の前に飛んできたんですよ、はい、それを捕まえて見ると見たことのない虫でね、うん、でそれで、まあ、それ持って帰って調べたんですけど全然調べらわからないということで、でも大学に入ってからその虫がゾウテルシバムシ、ザウテルシバムシというシバムシだったんですね。
シバムシの一種だったんですか？
はい、で図鑑にも何も載ってないもんですよね、でもそれがすごく興味持った最初ですね。
はい、シバムシは図書館に飛んでくるということはちょっと勉強家の虫だった
と。ね本を食べるんです。
本を食べる、
はい、昔の本っていうのは和紙でできてて、
はい、
で糊が結構
多い、はいはいはい、
でそれを中をこう縦横無尽にこうなんか潜通していくものですから、
穴開けちゃうんですか本に、
はいはい、
確かに糊がついてる和紙って美味しそうですよね、
はい、そうですね美味しそうかどうか分からんけどね
先生はそのシバムシのどんなところにその魅力を感じていらっしゃるんですか？
あのねやっぱりあの丸くてね、でまあコロコロコロしてるんですよね、
はい、
で歩き方がね可愛いですよね、はあ、触覚をね、まあ、ちっちゃい虫ですけども触覚をこう振りながらね、ちょこちょこちょこっと歩いてなんかなんか刺激があるとすぐにパッと丸くなるんですよ、
ね、
その仕草っていうのはすごく面白いですよね。
あの高校時代ですか、
はい、
その図鑑もっと詳しい図鑑が欲しいということで
僕は高校のね、
はい、
2年生だったですかね、
はい、
大きい図鑑が出たんですよ、
はい、
でそれ校中今で言うとまあそれほどでもなかったんですけども、その当時から比べるともう画期的な昆虫図鑑ができましたね、
はい、
結構大きな版でね、
はい、
それでもうたくさん一冊全部このくらい分厚いやつが一冊
10センチぐらい、
はい、一冊全部昆虫に載ってるんですよ、はい、でそれが欲しくてね、
はい、
それで修学旅行のにで貯めてたあれを使ってね、お金使ってそれ買っちゃったんですよ。
修学旅行代金もですか？
はい、それで買っちゃった。
図鑑に回したんですか？
図鑑に回してしまったんです。
修学旅行は、
ね、行かなかった。
行かなかったんですか？そのくらいはもうその図鑑が欲しくて、
うん、
でも偉いですね。だってご自分で貯めたお金で図鑑を買おうと、そう親御さんにこう買ってくれ買ってくれとか言ったりしなかったんですか？
あのね、あの行ったら多分買ってくれたと思うんですよ、
はい、
で中学校の頃は行ったら買ってくれたんですよね、
はい、
けどもまあ高校生になってね、まあ、あまりあの言いたくなかったっていうのがあるんでしょうかね。でその、まあ、少し前にちょっと病気したこともあって、まあ、それを口実にね、もう行かないからそれで図鑑買うって言って。
ちなみにおいくらぐらいだったか覚えて
る？6500円かな。昭和38年です。
昭和38年の、
うん、
6500円
ですね。
今でも6500円の図鑑が高いと思います
よ。そうですよね、はい、今でも6500円なかなか躊躇するでしょう、
はい、その愛媛大学進学後は甲虫類の分類学的研究をしていらっしゃる教授の下で勉強されたそうですけれども、
はい、
このシバムシ甲虫の分類というのは具体的にはどういった作業をされるんですか？
あの分類というのはあのまあまあ、名前をつけるということなんですけども、
はい、
でまあ、名前をつけなきゃいけないんですけども、野外から取ってきたものに、名前がついているとは限らないですね、
はい、
でついているかどうか調べなきゃいけない
です。そうです、
はい、でそのためにはその虫がどういうものに属するのか、
うんうん、
はい、A という属に入るとしますね。でその A という属に入ったら、世界のその A という属の今までに記載されている種類を調べますね、
はい、
でそれにどれにも合致しないということになると、うん、これはもう新種なんですね、うん、でも新種であるということはその属にまた新しい種類が加わったということですね、
うん、
まあ、地道な仕事なんですけれども、
はい、
そのグループがだんだんだんだん多様性が分かってくるということなんですね。
これ分けるためには、はい、やっぱりその虫自体を見ていかないといけないんですよね。
もちろんそうですね、はい、
何を基準にこう見ていくんですか？
グループによって違うんですけども、
はい、
あの種レベルで、分類するにはですね、 まあ今も生殖器を見ますね、
はい
はい、まあ、種ごとの特徴が出てくるであろうということで、生殖器を見ますね。
ということは解剖
するの、はいはい、
ちっちゃいですよ、
1ミリでも1ミリの虫でもやっぱり解剖してますね。
へ、うん、本当にもう針のような
針のようなもので、はい、で人間の手先というのはすごく器用なんですよ、はい、顕微鏡の下であったらですね1ミリの虫でも解剖できますね、
はい、
器具さえあればね、はい、器具を作るのがまた面倒いんですけどもね。
また作ったり使いやすくしたりっていうのもこれ、はい、ま、手作業になってくるところもあるんですか。そ
う、器具を作るっていうのも分類ある人の仕事なんですよ。だから針ですね、針の穴って言いますけども、まあ、昆虫針の微針って言ってすごく細い針があるんですけども、
うん、
でそれでも1ミリの虫を解剖するには太すぎるんで、それを研ぐんですね。油通してこう研いでいって、はい、鋭くする、まあ、そういうふうに
これまた根気のいる
そうですね。でもまあ楽しいですけどそういう作業もね、はい、
先生は分類を行うことで種の多様性の解明に役立てるというテーマ、これを持って研究を進めてらっしゃるそうですけれども、うんうん、多様性というのは3つ種類があるそうですね。
あ、多様性というのはね、まあ、生物多様性ってバイオダイバーシティっていうんですけども、はい、遺伝子の多様性と、うんうん、種の多様性、それと生態系の多様性ですね。その3つを、はい、まあ、種の多様性って言います。生物多様性って言いますね、
はい。分類学はこのうちのどれに
種が、はい、種の多様性を解明するんですけども、はい、まあ、種の多様性が解明できれば、
はい、
まあ、遺伝子も解明できますし、
うん、
その種が住んでいる生態系っていうのも、まあ、これもまあ生態学者の仕事になりますけれども、生態系の多様性っていうのもまた解明できてきますので、まあ、種の多様性っていうのはまずやらなきゃいけない、
うん、
はい、でその種の多様性っていうのが、
はい、
ほとんどまだ分かってないんですね。これほどね生物多様性が大事だってみんな言い始めたんですけれども、はい、肝心の種の多様性の中身というのがまだ我々っていうのは十分に把握していないんですね、
うん、
全生物が175万種類って言いましたけども、まあ、実際は3000万種類だとか、人によっては1億種類いるって言われています。だからまだほとんど分かっていない状態っていうなんですね今我々。
見つかっていないものもあれば、その分類ができていないものもあるし、
はい、
名前がついてないものもまだまだあるだろう。
まだたくさんあるんですよ。
大体先生何パーセントぐらい分かってるかなと思われますか。
数パーセント。
数、はい、10もいかない。
いかないですね。日本ではね、それは日本はまだ昔から分類学というのはまあやられている方なんで、まあ比較的進んでいるんですけども、
はい、
熱帯地方ですね、熱帯地方行くともうこれも多様性の宝庫で、もうほとんど分かっていないと言ってもいいぐらいです、はい。
今回聞いただけでも本当に甲虫昆虫の奥深さというか、まだまだ私たちが知っているところは少ししかないんだなということが分かってまいりましたけれども、次回はですね、分類学による種の多様性解明についてこちら詳しく伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして来年の夏に開催されます愛媛大学ミュージアムの昆虫展などのお話も伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、どうも。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部環境昆虫学研究室の酒井正弘教授にご出演いただき、種の多様性について愛媛大学ミュージアム昆虫展などについて伺います。お楽しみに。